おはようございます。日本ベンチャー大学放送室、お相手の山近義之です。この番組は日本ベンチャー大学放送室室長である私山近義之が、皆さんに知っておいてほしい歴史や偉人、出来事、日本文化、伝統について、私の実体験、経験、行動を通してできるだけ分かりやすく丁寧にお伝えしていきます。前回は巫女舞について大和瑠奈さんにお伺いいたしました。この2ヶ月分のご意見というかご紹介をさせていただきますので、まず巫女舞については、大和瑠奈さんに関しては若い女性が舞う姿を見たいですね。ラジオネームおっさん三等編さん、よくお越しいただきますね。実は今度舞っていただきますので、皆さんに見ていただくチャンスをうちの主催で、企画をいたします。巫女舞というのは1400年も歴史があるというのは私も驚きでした。もう一人だけ、ラジオネームトロールさん、月に2、3回いろんな神社に行っています。最初は御朱印を集めるだけでしたが、神社の後神秘的な空気に心癒されて、次第に神社自体に興味を持つようになりました。実は私も毎日一卒神社に行っております。手帳に行った神社をつけております。神社に行けなかった、行かなかった翌日はものすごく自分が不安でですね、まあ良くない気持ちなのかもしれないですけども、神社に行けばよく良いことがあるというふうに自分をこうなんか決めつけているようなところがありまして、この方とちょっと心境同じかもしれません。それからもう一つ、太田昇さんに関してはこれ反響がものすごく多くてですね、日本神話と高千穂についていろんなお話を10分13分行いました。ラジオネームトマトさん、神話って初めて聞きましたけども、太田さんの4分間という短い時間でなぜそんなにまとめられるのか非常に分かりやすかったです。ラジオネームパンダコパンダさん、突拍子もない感じがしますね、日本の神話ってっていうのがありますけども、だからいいんだと思いますけどね。日本の神話というのをどこから皆さんが信用するかっていうのはもう皆さんのご意見にお任せしますが、実は今日の放送の後、皆さんで反応いただいた方とか経営者の方15名で高千穂に行ってきます。すごいメンバーに結局なりましたけども、またこれも皆さんにご報告をさせていただきたいなというふうに思っておりますので、期待をしてください。じゃあ本日はラクミントンとバドミントンということで、バドミントン皆さん、いろんな形でニュースとかでご興味あると思うんですが、それに私の周辺では最も詳しい方をお招きいたしました。兵頭社長、ご自身で自己紹介を少しお願いします。
はい、株式会社チカナリ代表取締役会長の、兵頭修一と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。兵頭さんのご本職というか、こうやってらっしゃるうちとちょっと近いんですけど、ライバルでもあり同志でもあるんですが、その就職関係のお仕事は少し後回しにして、はい、今日お呼びしたのはバドミントンの魅力を少し感じていただきたいなということでお呼びしました。
はい、
まずはバドミントンっていつから世界、日本どこからいつ始まったんですか？
そうですね、まあ、ネットで見ますとその起源っていうのは定かでないようなんですけれども、1893年にバドミントン協会がイギリスで誕生したという記録がありますので、はいはい、まあ、これが一つ正確な、情報になるかと思うんですね。
その後日本に入ってきたんですかね？
で、日本のバドミントン協会ができているのが1946年ですから、はい、それから50年後ということになりますね。
じゃあ今日本の歴史は60年ぐらい、はい、
そうですね、う
ん、兵頭さんのバドミントンの歴史は？
私は高校1年生の時、今53歳なんですけども、高校1年生の時から始めまして、はい、全国大会に行ったような華々しい実績ないんですけども、はい、まあ、細々と38年止めることなく継続して続けています。
細々じゃない気がしますけど、はい、肩書きとか見ると、
はい、
今日僕知ったんですけど、東京経済大学大会バドミントンの総監督してらっしゃるんですよね。
そうですね。
総監督って名誉監督じゃなくて結構現場ですよね。
まあ、ゼネラルマネージャーに近い
GM
立ち位置
でしょうかね。いや、偉いと思いますけど、 GM って、
は
い、
監督っていうのは別にいて現場を仕切ってまして、はい、私が顔を出すのは 2,3 ヶ月に1回なんですけれども、
はい、
一番大きな仕事としては高校生のスカウト、
へえ、
スポーツ推薦で一応4人入れることができましてですね、
はい、
そのまあ決定権は一応私にあるという。
へ、はい、なぜバドミントンの魅力にまずは取りつかれたあたりから個人のことを聞いてもいいですか？
そうですね、まず小学生時代もう野球少年、はい、プロ野球選手に憧れてました、まあ、ね、うん、で中学校も野球部に入ったんですがレギュラー取れなかったんですね、はい、同級生だけで30人ぐらいいて、でもうこれはダメだと。で、高校はですね、個人競技をやりたいと思ったんです。それでまあ、卓球かテニスかバドミントンっていう ことが、まあ、三択ちょっと格闘技は あまり向いてないなと思ったんで、
でも好きなんですよね。
はい、で、まあ、友達、仲のいい友達がバドミントンやってたこともあって、その中でバドミントンを選んだというのが始まりです、自分自身は。
でもこれ、将来、こんな形で、割とこう、公職という、僕らから見れば、かなり公職に見えるんですけど、
はい、
つくなんていうのは想像されなかったでしょ。
そうですね、これがまあ仕事になるっていうのは想像もしなかったですね。まして自分はもう、そのバドミントン界ではもう底辺のようなもんでしたから、地区大会で2回戦で負けるとかですね。はい、
下の下。
はい。
なるほど。新しいバドミントンも始められた
そうですね。
という
聞き
方でいいんですか、
ね、はい。まあ、会社、今起業しまして12年目になるんですけれども、うん、私の場合、まず起業ありきだったんですよね。起業家になることに憧れて。
言われてましたよね、はい、最初の頃。
そうすると、自分の人生で深く関わってきたもの、に関わることしかやっぱりなかなかできないものですから、うん、まあそれが3つありまして、1つは人事部というのをサラリーマン時代長くやってたもんですから、人材に関すること。で、もう1つはスーパーとかパチンコホールの社員だったもんですから、チェーンストアというキーワード。
うん、
そして3つ目がバドミントン、38年やってるバドミントンだったんですね。で、まあ今はその3つのキーワード全てに絡むことを事業としてやっておりまして。
うんうん、
その中の一つが今回立ち上げたラクミントン。
何ですか？
っていうのは、バドミントンをですね、楽にしたものなんです。
フットボールとサッカーみたいな。
その通りなんです。サッカーとフットサル、
うん、
コートを狭くして、まあ、コートサイズは4分の1なんですけれども、ネット前のこう、ちょこちょこやるような、ネットプレーを中心に競い合うという、ちょっと新しいスタイルのバドミントン。天井の高さも、まあ、2メートル50センチぐらいあれば、普通の、だからオフィスの天井の高さでもできてしまう低い弾道でネット際をちょこちょこやり取りする競技としてですね、ラクミントンっていうのを立ち上げました。
そう、面白いですか？
特徴はですね、上からスマッシュのように叩くことを禁止してるんです。つまり攻撃ができないんですね。つまり守り合い、我慢比べになるんです、
うん、
そうするとラリーが長く続くんです。バレーボールあるいは、まあ、テニス、卓球、ネットを挟む競技の醍醐味はラリーなんですよね。ワン、ツー、スリー、スマッシュ、ドーンって実は面白くないです、やってる方も見てる方も。長いラリーが一番盛り上がる。で、攻撃ができないので、ラリーがおのずと長くなるんですね。で、やってる方も見てる方も楽しくなるという。
はい、そのラクミントンは、
はい、
登録商標というか商標登録です
ね。今申請中、申請しております。
はい、新しいフットサルのようなポジションに行くのが、兵藤さんの、
そうですね、
願いという。
はい。なので、まあ、1号店を立ち上げたのは昨年の10月になるんですけれども、大阪に1号店。で、今年の1月に東京の綾瀬に2号店をオープンしまして。
店？
そうです。
競技場ってこと？
まあ、フィットネスクラブのような形で、150平米ぐらいの、40坪ぐらいの。
何コートあるんですか？
そこに2コートを敷いてですね。
成り立つんですか？ビジネスですか？
ビジネスモデルとしては、カーブスさん。最近流行り の女性のフィットネス、
うん、
あれをものすごく参考にしてまして、面積、家賃、1店舗の会員数、うん、それから会員の客単価、これをかなりモデルにしてまして、一応成り立つという計算でやっております、う
ん、今はまだ損益いくかぐらい。
あ、まだまだ投資段階ですね、現在は、
うん、不安もありますか？
不安
もいける自信満々。
そうですね、自分の中ではかなり希望の方がもう9割以上占めてる不安ほとんどないですね。
まあまあ今まで全部施工されてらっしゃるので。
いえいえ、そうなんですけど、
はい、ね、あの旗から見たら、
はい、
僕らなんかもう失敗だらけですけど、あんま失敗ないですよね。
いや、まあ失敗がないというのはちょっと大きなチャレンジをしてないということも言えるのかもしれないですけど。
そんなことはないんですけど、はい、いや、そうなんですね、ごめんなさい、はい、初めて聞きました。なんかやってらっしゃるなぐらいはこう Facebook でたまにシェアしたりして、
はい、
ご協力できたらぐらいのことはしてましたけど、
はい、
そうなんですね、はい、何店舗展開とかこう、
もちろん
メチックなものはありますか？
まあ、カーブスさんが日本で1900点、うん、世界で9000点あるんですけども、マーケットの作り方は同じなので、
うん、
半径2キロ3キロの方が自転車や徒歩、あるいは駅前であれば通勤通学途上に通うということで言えば、マーケット的には2000店舗も可能だというふうに見てます。
うん、
今も契約寸前なんですけど、千葉県におそらく春に3号店オープンできるかと思います。これはショッピング、いや、成田市になる。
成田市、
はい、
矢島の向こう、
これはショッピングセンターのテナントですね。
へ、はい、よく取れましたね。
これがですね、大阪の店舗でチラシポスティングしたときに、 その某ショッピングセンターの開発担当から連絡が来まして、うん、テナントとして出さないかと。今ショッピングセンターはやはりどうしても衣料とか雑貨がネット販売に食われていて、うん、売り場がだんだん空いてきていると、うん、でそこでフィットネスとかカルチャー、まあ、あるいは飲食のようなお客さんが足をそこに運ぶしかないもので、うん、まあ、埋めていくしかない流れになってるんでしょうね、まあ、
集客の一つ話題にもなる。
でオリンピック、東京オリンピックが控えていることもあって、でスポーツ系テナントっていうのは誘致強化部門になってるそうなんですね。で先方からお話しいただきまして、
道具は同じなんですか？
道具は一応同じにしてます。
だって長いロケットだと天井に当たったりして、
あ、上から振らないので、もう下から
上から振っちゃいけない。
はい、下からこう。
大会はあるんですか？
大会をそれで開催するんですが、うん、お店は月曜日天休にしてるんですけども、この月曜日ってのは、ね、年間で10回ぐらい祝日があるんですね、うん、でこの天休日の祝日に、大会を店舗ごとに開いてですね、で11月23日予定してるんです。これ毎年勤労感謝の日ですかね、うん、になるので、ここで全日本総合ラクミントン選手権っていうのを
去年やったんですか？
でこれが今年第1回で、今企画してる
んです。第1回全国チャンピオンが誕生するの今年なんですか？
はい、
なんかすごいことをやってたんですね。
一応まあ今年第1回ですけど、このスポーツはオリンピック種目にもなり得るぐらいのポテンシャルあると思ってるので、
すみません、さっき大きなチャレンジしてないって言われましたけど、うちがやってることの数倍でかいことやってますけど、
はい、
夢的にはというか、こう、はい、将来的には。
そうですね、この件に関してはかなり大きな夢描いてますね。
数字とかも事業化しようみたいな。
そうですね、一応経営計画はちゃんと作ってますね。
でもこれ、伊藤さん、多分論理的な方だから逆に突っ込みますけど、スポーツって、
はい
はい、まあ、僕もプロレスで失敗しましたけど、
はい、
どんなスポーツでもそんなに儲かるプロスポーツはないとか言われたりするじゃないですか、
はいはい、
そこには何か言えることってあるんですか？
まあ、儲かり方に関しては既存のフィットネスクラブと同じような形を敷いてます、
うん、そうかそうか、はい、そう、なんかいわゆる選手を出して大会がそっちじゃなくて、
はい、
そうですね、そっちがあるから、はい、ベースがあるから出てくる。
そうですね、ビジネスモデルはそっち寄りですね、うん、フィットネスクラブより。
スポンサーをいっぱいつけてなんか施しをもらうっていうことじゃない。
はい、
なるほどね、
はい、
いや面白いな。
ありがとうございます。
予想の何倍か面白いです
ありがとうございます。
バドミントンもちょっとお話をしてもらった方がいいと思うので、
はい、
僕らなんか昔よりもテレビのニュースとか露出が多いなというのを多くの方が感じられてると思うんですけど、はいはい、それ少し
さっき。そうですね、この10年急速に世界で勝てるようになってきました。
それはなんでなんですか？
これはですね、平成4年1992年に第1回の全日本小学生バドミントン選手権というのが開催されてるんですが、うん、昭和の時代、我々の時代はバドミントンの競技開始年齢って早くて中学、うん、まあ、私みたいに高校で始めるという人もほとんどだったんですね。で特に男子ではそのパターンだと運動能力のある小学生がサッカーと野球に持ってかれちゃうんですね、
うん、
で平成に入って小学生バドミントン連盟、まあ、小学生バドミントンが全国で普及して充実したことから、小学生のポテンシャルのある子どもたちがこの競技に流れてくると。
なるほど。
で我々の時代は中学や高校で素振りから始めましたが、
なるほど、
今はもう中学高校時点では潤沢な試合経験を積んでいるということで、うん、もうスタートが全然変わったんですね。その平成4年1992年からの成果が今ちょうどその子供たちが現役選手になってますんで、その成果が如実に現れてるというふうに、競技開始年齢の低年齢化ですね、この効果が絶大だと見てます。
プロバドミントンっていうのもあるんですか？プロリーグもあるんですか？
まあ、先日ちょっと話題になりましたが、さっきの奥原希望選手が、
ね、なんか泣いてました、
ね、はい、実業団所属していた実業団の会社を退社しまして、うん、まあ、プロとしてやっていくと。
プロって何ですか？
で、まあ、賞金とスポンサー収入で食べていくということになると思うんですが、今奥原選手とか桃田選手とか世界ランク、まあ、トップ 1,2,3 ぐらいに入ると賞金が多分年間で2000万を超えるんですね、獲得賞金が、まあ、テニスのそれでも何十分の1ですけれども、まあ、2000万あればプロになりますからね、全然ね。
リーグがであるわけじゃない？
日本リーグ的なものはあります。
あ、
それは実業団に所属してという形。
あ、そっちは実業団になる。
はい、会社から給料をもらってやってるという選手がほとんどじゃないでしょうか。
プロバドミントンリーグみたいなのは、
それは
卓球とか麻雀とかなんか今いっぱいできるじゃないですか。
はい、
可能性あるんですかね。
まあ、何をもってプロというかということになると思うんですけども、うん、もうその競技だけで一切他の仕事しないっていうことだと思うんですが、うん、そういう人はまだ少ないですね、うん、バドミントンでは。
そうなんだ、
はい、
じゃあ今度の東京オリンピック、かなりの期待が5種目で
そうですね、男女シングルスダブルスと混合ダブルスの5種目があるんですけれども、一応可能性で言えば全ての種目に金の可能性はあります。1年中行われている国際大会で優勝者はどの種目も出してますんで、
うん、
で期待値が高いのは男子シングルスの桃田選手と、あと女子ダブルスは今世界ランク1位2位3位が日本なんで、女子ダブルスはかなり期待できるんじゃないかと。
あの若鷹じゃなくて何でしょう、
松友高橋組はですね、まあ、あのリオでも金取ってますが、ですよね、あの2ペアしかオリンピック出れないんですよ。1位2位3位のランク、まあ、その中のあるいはまあ今5位とか10位ぐらいにもいるんですけど、ベスト10に 5チームいるんですよ、
うん、
そのうちの2チームしか出れないんで。
それいつその戦いが起きるんですか。
今年がその今年のツアーがオリンピックレースになるんですけども、うん、これから1年ぐらいのポイントで決まるんですね、世界の転戦した試合の。
なんかドラマがあるんでしょうね。
そうです、だから松友選手高橋選手もオリンピック行ける保証は今のところないんですよ、
うん、桃田さんは大丈夫なんですか。
まあ、桃田選手はちょっと抜けてるんで手堅いと思います、怪我でもしない限りは。
あのちょっとだけでいいんですけど、うちがあの、はい、パラリンピックにも実はスポーツ障害者うちの選手40名ぐらい、
はい、
今度も出させてもらうんですけど、うちの関係が、
はいはい、
パラバドミントンというのもある
そうですね。あの、はい、あの日本も強いようでして、おそらくこれもメダリストが出る可能性は十分あるかと思います。
あ、そうなんですね、はい。
まあ、車椅子でもできる競技ですから。
わ、はい、かりました、
はい。
じゃあ、 あの今日はバドミントンと皆さんが、まあ、これを知るきっかけになる方結構多いと思いますけど、ラクミントン、
はい、
あの今日から僕もこれもうしっかり Facebook も気をつけて、はい、大会は行かせていただきますので、
はい、11月23日勤労感謝の日を東京で開催予定しております。
はい、わ、はい、かりました、さて今回はバドミントンとラクミントンについてお話をしました。ご意見ご感想を聞かせてください。宛先はメールはパワサタアットマークミュージックバード .co.jp、パワサタアットマークミュージックバード .co.jp、ファックスは0332888902、それでは日本ベンチャー大学放送室、ここまでのお相手は山近義之でした。本日のゲストは株式会社チカナリ代表取締役会長兵藤修一さんをお招きいたしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。